皆さん、こんにちは。暑い中、よくいらしてくださいました。早紀江さん、西岡先生、ありがとうございます。早紀江さんの話を聞きながら、神様、早紀江さん、ちょっと言い間違えたと思います。2年ではなく、20年生かしてくださいって神様言いましたので、ちゃんと巻き戻して、その辺修正していただきたいと、思いました。早紀江さんの声がですね、回復され、日本には本当に、偉大なお年寄りが、世界中が注目するお年寄りがいますね。三浦雄一郎さんとか、90歳でまだまだ諦めずに、今度は、足は動かないけれども、豪太、まあ次男の人ですけれども、その人に押してもらって、また登頂を目指すとか、調べてみましたら、三浦雄一郎さんのお父さんは99歳まで、頑張ってた方だっていうことですので、早紀江さんは、日本一を目指す、女性で世界に有名になってですね、しっかり、北の人たちにも健康法を教えるぐらいの存在に、なっていただきたいなと思います。西岡先生の話を聞きながらも、新しいことをいつも学ばさせていただくな、と思います。本当に、日朝が会えない理由はないんだという言葉、鍵があるかなと思います。本当に向こうも焦っているのではないかとひしひし感じますけれども、本当に西岡先生のためにもお祈りさせていただきたいと思います。今日はこうして皆さん暑い中よくいらしてくださいました。暑いから行くのをどうしようかなと思われた方がいると思いますけれども、ちょっと皆さん挨拶しましょう。暑いですねはもうありきたりですので、元気ですねって、この暑さの中よくいらっしゃいました。元気ですねってですね、ちょっと横の方に言っていただきましょうか。お元気ですね。お元気だと思います。はい。本当に、教会にはですね、少年部、婦人部、幼稚部、青年部があるんですけども、ここから見ますと、青年部のような、皆さん顔をされてますね。皆さん今年の夏、さらに、皆さんを通して周りの人が元気になることをお祈りさせていただきますけれども、報道関係の方々も、来ていただき、また政府関係者の方々も、来ていただいていることを感謝いたします。本当に私たち、集まり続けることが、大事ではないかと思います。一言お祈りして始めさせていただきます。神様、今日も私たちこの場に集まりました。いえ、あなたによって集められたことを信じます。私たちが息ができることも、目が今見えることも、歩けることも奇跡であるということを、早紀江さんのお話を聞いて感じます。主よ、どうか、ここに病の方がおられましたら、今日、勇気と力を与えてください。また、祈ることに絶望している者がいましたら、主よ、どうか私たちにもう一度天を見上げ、祈る力を与えてください。主イエス・キリストの御名を通して、お祈りいたします。アーメン。先日昨日私は、北海道の浦河町に行ってきました。そこに、ベテルの家、また浦河教会というところがあるんですけれども、この命の言葉社からですね、精神障害と教会という本が出版されています。この本と出会って私はですね、本当にこう新しい世界が開かれたといいますか、本当にこういう方法があるんだなということを学びました。なぜなら、私たち全員が経験していますように、本当にこの日本の社会は心の病を抱えておられる方たち、葛藤されている方たちが、私たちの近くにもいますし、私たちの人生の中でもそういうことを経験した時があるかと思います。牧師として、で重度のですね、心の病を持っておられる方々、どうしたらいいんだろうっていうのが、非常に悩みが多かったんです。この、本を書かれた向谷地幸義先生という方は40年前に北海道の浦河にソーシャルワーカーとして移り住むんですけれども、そこで精神の先生と牧師先生と 統合失調症の方々とですね、生活をしながら、今40年経つんですけれども、100人ぐらいのですね、統合失調症の人たちが共同生活をしながら、今ではですね、回復して、その浦河の町のもう貴重な人材となっているぐらいに、まあ、活躍をされているんだと。このことを学ぶ中で、いろんなですね、まあ、幻聴とか、幻想とか、私たちには聞こえないと思っている声に悩まされている、心の病を持っている人たちが、あ、こんなにたくさんいるんだな、ということを学びました。おとといはですね、なんと、講習会があって、新潟の議員の方々が、30人を来られていまして、みんなブルーリボンのバッジをつけていまして、これはチャンスだと思いまして、終わった後にですね、ぜひ、佐紀江さん、そしてめぐみさん、また、拉致被害者の方々のことをよろしくお願いしますとですね、こう伝えてきました。まあそういう新潟市の議員の方たちも、もちろん拉致問題もそうですし、この心の病の問題に悩んでいるんだなということを感じました。ここのベテルの家の方法はとてもユニークで、当事者の方たちが、まあ、話し合うわけです。そして、当事者同士で自分を研究するんです。例えば、その浦河教会にある方が行くんですけれども、本当にそんなことはないんですけれども、私は毎週礼拝に行くたんびにセクハラされるんだと。私が牧師でしたら、それは大変な問題だ。でもそんなことが起きてないのに、毎週私はセクハラされたってなったら、ちょっと牧師としても困ってしまうなと思うんですけれども、皆さんだったらどうしますでしょうか。まあ、このグループはですね、研究するんです。本当、誰がしたんだろうね、どこからするんだろうねということで、ちゃんとそれを受け取って、前に後ろに右に左に、次の礼拝の時にですね、女性たちが座りながら、私が今日あなたを守るからね、大丈夫だよとこう、まあ、横に座ってあげるそうなんですね。そうすると次の週からそういうことを言わなくなるんだと。誰かが理解してくれて、受け止めてくれることによって、その声というものが何かこう消えていく現象が起こっていくんだと。そういう中で、そのグループの人たちが作った一つの言葉があるんですけれども、夏久男さんに気をつけようと。夏久男さん、どういうことかというと、悩みが多かったり、疲れていたり、暇すぎたり、暇がなさすぎたり、夏日ですけれども。そして、さは、寂しかったり。そして、夏日さのおは、お金がなかったり、お薬が足りなかったり、お腹が空いてるとき、私たちはなんか聞こえ始めるんだと。それを聞きながら、それは、そういう人たちだけじゃないな。私たちも十分、いや、私は十分あり得るな。私、牧師をさせていただいてますけれども、本当にお腹が空くとダメですね。もうお腹が空くと、もう祈りも何もへっちゃこっちゃない。早くコンビニに入って、まず、何かの、もう団子をまずお腹に入れなきゃいけない。立派な牧師さんが断食をしなさいとか言うんですけれども、私はできませんと言いながらですね、おにぎりをまず踏ん張って、祈らなければいけないタイプかなと思うんですね。一人一人、まあそういうタイプがあるんだと。そのように自分自身の弱さを研究しながら、そのように人と話すことが回復していって、今度は仕事をして、そのように回復している、まあ、グループを、昨日、研修に行ってこさせていただきました。そういう中で、この声が聞こえるっていうことについて考えたんです。私たちは、クリスチャンですと、この聖書を見ると確かにヨハネが幻を見たとか、神の声を聞いたとか、そのようなことを私たちは信仰がありますから、当たり前のようにそれは素晴らしいと思ってそれを受け入れるわけです。でもですね、皆さん、私の教会にはある37歳の 統合失調症の青年が来るんですけども、彼は毎週毎週私に、先生僕にはビジョンがあるんだと。何か。もう知ってるんですけど何かって聞くと、日本中のコンビニに僕は聖書を置きたいんだって言うんですね。で、そうすると横でお母さんが、そんなこと言うのやめなさい。先生すいません。もうこの子はこんなことばっかり繰り返してるんですって言うんですけども、私や仲間たちは素晴らしいなと思うんです。本当に日本中のコンビニに聖書が置かれていたら、命の言葉者さん関係いかがでしょうか。相当いい売り上げになって、また多くの人にも希望を与える、確かに方法だな。彼はですね、それを真剣に言うわけです。でも、それが見えてる人、信じれる人、信じれない人にとっては、やめなさいっていうことになるわけです。聖書の世界では確かにいろんな声を聞くことが起こっているんだと。今日の、配らせていただきました使徒の働きの12章では、大きな出来事が起こるんです。これは歴史的に実際にあったことです。ヘロデ王という人がこの成長していくキリスト教会を迫害し始めるんですね。そして教会の一人のリーダーであるヤコブを殺すわけです。その時にそれを喜んだグループたちがいたんですね。そしてその民衆が喜んでいるのを見てペテロ、イエス様のあの弟子だったペテロも捕まえて、なんとかこうさらに民のですね人気を得ようとヘロデがするんですけれども、ちょっとその箇所を一節から五節ですけれども読ませていただきます。その頃ヘロデ王は教会の中のある人たちを苦しめようとしてその手を伸ばし、ヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺した。それがユダヤ人に喜ばれたのを見て、さらにペテロも捕らえにかかった。それは種なしパンの祭りの時期であった。ヘロデはペテロを捕らえて牢に入れ、4人1組の兵士4組に引き渡して監視させた。杉越の祭りの後に彼を民衆の前に引き出すつもりでいたのである。まずここにまずしたいと思うんですけれども、サキエさんが先ほどテレビを見ると、なぜこんなことが起こるのかな、という、で心し苦しい実情が起こるわけですよね。ウクライナのオデッサという街、テレビによく出てきますけれども、そこに20年以上、姫路県出身の宣教師の家族がおられるんです。そして、去年戦争が起こった後も、その、ご夫妻はですね、そこを離れなかったんです。今もおられるんです。息子さんは、ウクライナで生まれて、日本に住んだことがあるのは4ヶ月しかないというぐらいに、ウクライナ語もロシア語も日本語も英語も喋れる優秀な人なんです。で、彼は先月アメリカの大学を優秀な成績で卒業してアメリカに残ることもできたんですけれども、彼は宣教師になると言ってわざわざまたウクライナオデッサに戻りました。彼と会った時に聞きました。オデッサには日本人は何人いるんですか。日本人一人も見たことないそうです。観光地も観光もそんなに日本人は来るようなところではもともとなかったそうです。そのご家族からですね、毎日映像や非常に厳しい内容のことが送られてきますけれども、なぜこんなことが起こるのかと私たちは思うわけです。私は決してロシア側を弁護していることはないですけれど、することはないですけれども、でも、このヘロデ王のように、あちら側はあちら側の世界があって、社会があって、社会構造があって、人間関係があって、こういうことをしなければ生き残れないんだという世界も確かにいつも世の中にはあるわけです。これが人間関係の難しいところですよね。そんな国の問題ではなくても、皆さんいかがでしょうか。何あの人、なんてあんな無礼なことをするんだ。こういうことをするのが常識でしょ。この会社に入ったらこうやって働くのが常識でしょ、と私たちは当然のごとく思うわけです。でも皆さん、それは私たち側の考え方であって、 向こう側の考え方や立場や経験や育ちや常識を聞くならば、こちら側とは違うんだなっていうことも確かに発見するわけです。ですから本当は話し合い理解し合うことが良いことなんですけれども、でもこのヘロデの状況、話し合える状況ではありませんでした。彼が求めていたのは民衆からの支持でした。自分の立ち位置を守ることでした。これをすることによって、これを突き進んでいくことによって、自分のポジションや自分の周りの人が守れるという立場で、彼は教会のことなど、ヤコブの家族のことなど、考える余裕もなく、そのような勢いにエンジンがかかってしまったわけです。そういう時話し合いの状況はできませんでしたけれども、でもそういう中で皆さん集まった人たちがいるんです。集められた人たちがいるんです。そして彼らは何をしたんでしょうか。5節読んでみましょう。こうしてペテロは牢に閉じ込められていたが、教会は彼のために熱心な祈りを神に捧げていた。状況は理解できない。なぜヤコブも殺されて、なぜ今ペテロも捕らえられなければいけないのか。どういう方法をしてもヘロデの心は変えることはできない。そのような状況の中で、エクレシア、イエス様が自分の救い主だと信じている人たちは、自分の考えや自分の行動や自分の頑張りを超えて、イエス様に一つの心で祈るために集まろうということを諦めなかったということです。やめた方がいい。そんなことやっても無駄だ。それこそそのような声が聞こえたかもしれません。暗闇の声が聞こえたかもしれません。このような巨大勢力を見ていたら、自分たちの小さな集まりは無意味なように感じたかもしれませんけれども、でも彼らは一つの希望、イエス様を見上げ続けることを諦めなかったということです。その時に不思議な声がまた天から聞こえ始めました。6節7節読みましょう。ヘロデが彼を引き出そうとしていた日の前夜、ペテロは2本の鎖につながれて2人の兵士の間で眠っていた。戸口では万兵たちが牢を監視していた。すると見よ、主の使いがそばに立ち、牢の中を光が照らした。御使いはペテロの脇腹をついて彼を起こし、急いで立ち上がりなさいと言った。すると鎖が彼の手から外れ落ちた。ヘロデがペテロをも引き出そうとしていたその前の夜、もう絶体絶命のその暗闇の時に、なんと主の御使いが立ったんだと。そしてペテロを起こしたんだと。牢の中に、暗闇の牢の中に光が照らしたんだと。皆さんこれ幻想でしょうか。ペテロはそれこそ心の病にかかっていたんでしょうか。もう緊張のあまり、苦しくなってこのような状況に追い込まれていたんでしょうか。いろいろな角度でこれを研究される人たちがいます。でも皆さん、私たちはこの神の言葉、聖書の言葉を信じるならば、皆さんの中で実は今日は横田さんのために祈るために私は来たけれども、横田さんのために祈るけれども、実は私は誰にも言えない暗闇があるんだと。牢屋があるんだと。誰にも言えないその世界の中で、もう絶望的な中にいるけれども、聖書は祈れと。聖書はそこに光があるんだということを語るときに、皆さんそれは皆さんの中で信じる力となるでしょうか。主の御使いが現れて一言目に言ったのは何でしょうか。急いで立ち上がりなさいですね。立ち上がりなさい。座ってはいけない。座り続けてはいけないんだと。あなたはまだすべきことがあるんだと。いや、私は何歳ですから。ではないんだと。皆さん、後で早紀江さんのために祈りましょう。早紀江さんの声が 18歳の頃の美空ひばりのように、奇跡が起こり、本当に早紀江さんがさらに元気になって、早紀江さんの声が本当に北まで届け続けられるように、私たち立ち上がって祈りましょう。私たちは年齢のことを言うんです。怪我のことを言うんです。病のことを言うんです。しかし、天の声が何と言っているかを私たちは聞かなければいけないということです。立ち上がりなさい。二番目は何でしょうか。御使いは彼に言った。帯を締めて履物を履きなさい。ペテロがその通りにすると御使いはまた言った。上着を着て私についてきなさい。そうですね。特に男性の方、経験があると思いますけれども、急いで服を着て電車に乗ってみたら、なんとベルトをし忘れていたと。別にお腹がだいぶ膨らんでますから、ベルトしなくても、ずりは落ちはしないんですけれども、なんとなくこの、力が入らないような感覚、男性だったらわかるかもしれませんけれども、帯を締めろと。しっかりベルトを締めろと。これからやることがあるんだということですね。履物を履きなさいということは、これから外に出て、荒れた道も、そして岩だらけの道も、あなたは進むべき準備をしなければいけないんだと。あなたはまだ退職してないんだと。90代以上の皆さん、日野原重康先生がいつもおっしゃってましたね。前も言わせていただいたと思いますけれども、よく日野原重康先生に、私がもし30代だったらこうしますという人が多くいるそうです。でも、そういう人は、ドラえもんが現れて、タイムマシンに乗せられて30代に戻っても、そういう人たちはしないんだと。する人は、70歳でも80歳でも90歳でも今からするんだと。皆さん、日野原先生は、106歳で亡くなられましたけれども、パッと見たところ、日野原先生が見たら、本当に皆さん、まだまだ青年部でですね。ここ青年部です。ちょっと皆さん言ってみましょう。私は青年部です。どうぞ。私は青年部です。言った人今日大儲けですよ。言いましたからね。5歳ぐらい若返りました。もう一回チャンス与えます。私は青年部です。どうぞ。私は青年部です。はい。日野原重明先生に言われたら、私たちまだまだ青年ですね。帯を締めろと。履物を履けろ。あなたがしてきた今までの苦労や涙や多くの経験は、今これだけさまよっている多くの若者たち、心の葛藤で苦しんでいる多くの若者たちに、あなたの存在は力となるんだ。帯を締めよ。履物を履いて外に出ようと、天の声はペテロに言ったんだと。8節、ペテロがその通りにすると、これがペテロのいいところですね。ペテロは単純なんです。ペテロは良い性格でまっすぐなんです。言われた通りやるんです。帯を締めろ。履物を履きなさいと言われたら、天使さん、もうそろそろ天に行かしてください。私の人生も疲れましたなんて、そんなこと言わないんです。帯を締めろと言われたら帯を締めたんです。履物を履いたんです。ペテロがその通りにすると、御使いはまた言うんです。さあ、上着を着て、私についてきなさい。私についてきなさい。皆さん、その声、ペテロが復活のイエス様と出会ったとき、その日の朝聞いた声ですね。それまでペテロは、あの人はどうか、あの人からどう見られるか、他の弟子たちが気になって競争して仕方がなかったんです。でもイエス様がペテロに言ったのは、他の人はどうでもいいんだ。あなたが今日私についてきなさい。You follow me。そのようにペテロに声をかけたときに、ペテロはその声を信じて、お前はダメだ。何をやってもダメだ。お前の人生は終わりだ。もう希望はない。祈るな。と言われても、ペテロはもう一度立ち上がって、あなたについていきますと言って立ち上がったんだということです。そこで9節、ペテロは外に出て御使いについていった。彼には御使いがしていることが現実とは思えず、幻を見ているのだと思っていた。彼らが第一、第二の詠唱を通り、町に通じる鉄の門まで来ると、門が一人でに開いた。 西岡先生の話を聞くと、本当にその北の門は第一、第二、鉄の門どころではなくて、もう百も千も鉄の門が並んでいるように私たちは感じざるを得ません。しかし、門は一人でに開いたんだと。皆さん、私たち、小泉首相がすごかった。小泉首相がああいうことをしてくれたんだと小泉首相を見ますけれども、でも皆さん、もちろんそのチームは素晴らしかったでしょう。でも、それ以上に確かに努力をし続け、それ以上に頑張っている方たちも確かに今もおられ、岸田首相も本当に精神、誠意を込めて何とかしようとして動かれようとしているけれども、門が閉じられている状況があるのかなと思います。でも皆さん、歴史を見るならば、ベルリンの壁が急に崩れたり、本当にこの長い間、キリシタン禁止令が出ていて、この日本の国では聖書なんてもう一生読めないと思っていた、そのような国に命の言葉者が生まれ、聖書が自由に読めるような時代に急に変わることがあるんだと。だから祈り続けることが大事なんだと聖書は言っているわけです。門が一人でに開いた。彼らは外に出て一つの通りを進んでいった。するとすぐに御使いは彼から離れた。11節、その時ペトロは我に返っていった。今、本当のことが分かった。主が御使いを使わしてヘロデの手からまたユダヤの民のすべての目論みから私を救い出してくださったのだ。これは幻想ではないんだ。幻聴ではないんだ。ただの幻ではないんだ。夢ではないんだ。本当に私を救い出してくれたんだ。ということをペテロは体験したということです。皆さん、私たちは先江さんのこと、先江さんの立場に誰も立つことはできません。しかし、先江さんがその新潟の海岸で叫んでいるというお話を何度も何度も私たちにしてくださいましたけれども、その日から今日に至るまで、先江さんが守られて、先江さんが日本中で、アジア中で、世界中で、そしてアメリカの大統領たちに、日本人として一番多く出会って、そして訴え続けている。ですからこれは、人間の力でやろうとしてもできないことですね。私たちはイエス様が救い主であることを信じるため、信じてここに集まっています。ですからそのイエス様を見上げ、今日まで先江さん、そして先江さんのご家族を守ってきてくださった主が、今日も私たちを集めて立ち上がれと、帯を締めて祈れと、靴を履いて私たち一人一人がすべきことをしていこうと。そして従順に従うときに必ず門は開くんだと。それを信じて祈り続けたいと思うんです。そしてペトロはその奇跡を経験した後どこに行くんでしょうか。最後12節を読みたいと思います。それが分かったのでペテロはマルコと呼ばれているヨハネの母マリアの家に行った。そこには多くの人々が集まって祈っていた。皆さん、祈る人たちが教会ですね。絶望の中で、暗闇の中で、天を見上げて祈る集まりが、天では宗教法人はないかもしれない。建物はないかもしれない。所属する地の教会は違うかもしれないけれども、天から見たとき、絶望の中で心を合わせて、イエス様を見上げて祈る集団こそ、天は、それがエクレシアなんだと。祈りの家なんだと。私を見上げ続けている神の民なんだと、今日も天で私たちの祈りを聞いてくださっていることを信じます。この夏、来月私たちはお休みですけれども、いくつかのプレゼントをさせていただきたいと思います。言葉が大事だと言いました。このようにですね、今日クリアファイル、皆さんにプレゼントさせていただきますけれども、心を生かす聖書の言葉というふうに書かれてますね。素晴らしい御言葉が書いてあるんですけれども、私にとってあなたは高価でたっとい。私はあなたを愛している。 私はあなた方のために立てた計画をよく知っている。それは災いでなく祝福を与える計画で、希望、将来と希望を約束する。まあ、このようなですね、聖書の御言葉が書いてあります。皆さん、この7月、8月、横田早紀江さんを会長とする、青年部の皆さん、7月、8月、立ち上がりましょう。夏、さらにアイスコーヒーが生まれる時期です。これをですね、プレゼントしていただいて、何これって言われたら、これね、ブルーリボンコーヒーつって、私たち青年部でね、こう売ってるコーヒーなの。横田早紀江さんと一緒に、めぐみさんが帰る日を信じて私たち祈ってるチームなんだ。これあなたにあげるね。あなたも暗闇の声じゃなくて、神様の天の声を聞いて、この夏乗り切ってね。そのようにですね、皆さん一人の魂に神がいるんだと。神様が生きておられるんだと。だから私たちは共に祈り合って進もうと、そのように祈り切る夏になっていきたいと思います。一言お祈りさせていただきます。私はあなた方のために立てた計画をよく知っている。それは災いではなく、祝福を与える計画で、将来と希望を約束する。全能なる父なる神様、今日こうして早紀江さんの健康を守ってくださり、私たちの健康を守ってくださり、こうしてあなたが私たちをこの祈りの場に集めてくださいました。立ち上がりなさい。帯をしなさい。靴を履きなさい。上着を着て私についてきなさい。あなたの人生はこれから始まるんだと。あなたがすべきことは多く残っているんだと。そして信じて、今でも北の地で多くの同胞が、多くの人々が、そしてめぐみさんがその日を待っているんだということを信じて祈り続けなさいと、あなたが語ってくださっていることを受け取ります。主よ、これから私たち祈りの時間に入ります。聖霊よ、私たちに天の祈りを教えてください。そしてその鉄の門をあなたが開いてくださることを信じますので、信仰の力を与えてください。信じ、主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。